Information.
みなさんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。三田市では学びの街三田を目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため様々な取り組みを進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。なお、今回は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からお電話でお話を伺います。本日は三田市消防本部の土田さんにお電話がつながっています。消防士のお仕事についてお話しいただきます。土田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは、三田市消防本部の土田です。本日は、消防士の仕事内容についていろいろと踏み込んでお話しさせていただこうと思っています。
はい、お願いいたします。
はい、その前に、毎年子どもさんを対象に企画していた夏休み防火教室なんですが、はい、今年度は新型コロナウイルスの影響で、中止とせざるを得なくなったことをお詫びさせてください。
そうなんですね。夏休み防火教室、はい、毎年人気があったとお伺いしてます。
はい、
今年度は中止なんですね。はい、残念ですね。
はい、申し訳ないです。来年は改めて企画しますので、はい、何卒よろしくお願いします。はい、
そうですね。楽しみにしているお子さんたちたくさんいますもんね。
はい、
来年はぜひ企画していただけるよう、そして開催できるよう私も期待したいと思います。
はい、
それでは本日は消防のお話をしてくださるとお聞きしていますが、どのような内容でしょうか。お聞かせください。
はい、消防士の仕事って、火事を消すことは皆さんご存知だと思いますが、
はい、
その他どんな活動をしているのかとか、うん、消防車のことなどへーっと思っていただける話ができたらなと思ってます。
はい、
まずは、藤田さんにお尋ねするんですけど、火災現場で消火すること以外にどのような仕事をしているかご存知ですか。
はい、そうですね。例えば救急車も消防のお仕事ですよね。しんどくなった患者さんを病院で運ばれていますよね。
はい、そうですね。ありがとうございます。はい、救急車も消防の、仕事の一つですね。急な病気以外にも、交通事故なども救急車が怪我人を運んだりします。
はい、
それに火災の時にも救急車が出動するんですよ。
そうなんですね。救急車では消火はできませんよね。
はい、
火災で怪我人が出るからでしょうか。
そうです、正解です。
はい、
大やけどされている可能性もありますし、煙を吸って倒れてしまっているかもしれないですからね。直ちに応急手当てをしながら病院に運びます。
はい、
今、煙を吸って倒れると私言いましたが、藤田さんは火災で一番怖いのが煙って知ってましたか。
はい、なんとなく聞いたことはあるんですけれど、どうして煙が怖いのか改めて言われるとちょっとわからないですね。
はい、そうですよね。
はい、
火災の時の煙は、一酸化炭素や有毒ガスを多く含んでます。
そうなんですね。
はい、締め切った部屋で例えばですよ、
はい、
ストーブを使っていると時々窓を開けて換気しないと、はい、頭がぼーっとしてきますよね。はい、あれは空気中に一酸化炭素が増えてきている状態なんです。火災の時はそれの何倍も何十倍もひどい状態になってます。
そうなんですね。
はい、一酸化炭素を吸うと体が動かなくなって避難できなくなってしまいます。命を落とされる方のほとんどが一酸化炭素中毒によるものなんですよ。
そうなんですね。はい、火に包まれてというよりもそういったこう呼吸という面でが理由になっているんですね。
そうですね。でちょっとマニアックな話になっていくんですけども、
はい、
ヘモグロビンって覚えてますか。
ヘモグロビン、
はい、中学生の時に勉強したと思うんですけども、はい、血液の中にあって、体中に酸素を運んでくれる運び屋さんの役割をしてくれてます。
はい、
はい、酸素と その運び屋のヘモグロビンは仲良しなので、うん、お互いがくっつきやすい性質にあるんですけど、一酸化炭素とヘモグロビンはとっても仲良しなんです、
はい、とっても、
はいはい、だから酸素よりも300倍くっつきやすい性質がありまして、うん、だからあっという間に中毒になってしまって大変危険なもんなんです。
そうなんですね、はい、300倍とは怖いです ね、
そうですね。
あっという間に一酸化炭素中毒になるなんて本当に危ないですね。
はい、そうですね。だから皆さんも気をつけてください。
はい、
はい、あとはそうですね、救急以外にはレスキュー隊のことは知ってますか？
はい、知ってます。大地震の時など瓦礫の中から助け出しているのをニュースで見たことがあります。あの市内でも見かけたことがあるんですが、オレンジ色の服を着ている消防士さんのことですよね。
そうですね。
こうなんかヒーローのようでかっこいいイメージがあります。
はい、
さあそのレスキュー隊の方はどんな場面で出動されているんでしょうか？
はい、レスキュー隊はですね、
はい、
火災にも出動しますし、交通事故なんかでも出動しています。
はい、
藤田さんがおっしゃる通りオレンジ色の服を着ているのがレスキュー隊員で、簡単に言うと人を助けるスペシャリストといえば分かりやすいでしょうか。
専門で活躍されてるんですね。
そうですね。
うん、
例えば、火災で燃えている家があるとします。
はい、
はい、消防車からホースを伸ばして、消火活動をするんですが、
うん、
レスキュー隊は燃えている家の中に侵入して、中で例えば倒れている人を助け出したり、
はい
はい、家の中に入って一番燃えているところに放水したり、とにかくとても重要な役割をしています。
そうなんですね。
はい、その火災以外でいうと、
はい、
交通事故や、工場の事故などにも出動しています。いろんな事故から人を助け出すのがレスキュー隊の役割なんです。
危険な中でも救助活動を担ってくださっているということですね。
そうですね。
ところで土屋さん、
はい、
消防署といえば毎朝消防車の点検をしてらっしゃると思います。
はい、はい、そうですね、うん、出動に備えて車の隅々までチェックしています。例えば、
はい、
ポンプがちゃんと動くかチェックしたり、はしご車のはしごが実際に、伸ばしてみたりしてチェックしています。はい、また、車の中には、人を助けるためのいろんな機械を乗せていますので、一つ一つきっちりと、故障がないことをチェックしています。
そうなんですね。
はい、ほんの少しでもトラブルがあった場合ですけど、
うん、
そうですね、人と、
はい、
自分の命も失いかねないので、毎朝入念に点検しています。その他にはそうですね、自分の防火服や装備についてもチェックしています。
はい、防火服って重たそうですよね。
はい、
あれは何キロぐらいあるんでしょうか？
はい、あれはですね、
はい、
防火服っていうとヘルメットをかぶって、はい、上着とズボンを身につけるんですが、全部で約20キロあります。
20キロ。
はい、
はい、
でさらに、火災の煙の中でも活動することができるように、空気ボンベを背負うんです。はい、それが約10キロあります。うん、だから合計すると30キロを身につけて活動していることになりますね。
重たいですね。30キログラムですか。
はい、
例えばスーパーで売っているお米の袋が10キログラムですよね。
はい、
これを3つ背負って消火していらっしゃるということですね。
はい、そうですね。
かなり分
かりやすく言うと、はい、そういうことになります。ですが我々も訓練しているので、大丈夫です。慣れますからね。
うん、
はい、でそれに女性の消防士も同じ装備で火事を消してますからね。
はい、あ、そうなんですね。
はい、で、火災の煙はとっても熱いので、
はい、
きっちりと防火服を着ていないと自分が大やけどしてしまいますからね。
うん、
大切な装備の一つです。
うん、本当にそうですよね。
はい、で、我々が火災を消火するためには、
はい、
テクニックがあるんです。
はい、テクニックどんなものでしょうか？
はい、一つ紹介するんですが、
はい、
先ほどレスキュー隊が建物の中に入って直接消火することをお伝えしましたよね。はい、それ以外に建物に外にいる、消火隊は、
はい、
外からですね、何本ものホースで燃えている建物を取り囲むようにしてですね、何方向からも放水するようにしています。はい、これは、隣の建物に燃え移らないように、火災を閉じ込めてしまうイメージですね。
なんですね。
はい、
ニュースなんかでもこう水が、ね、放水されている様子っていうのを見かけることがありますけれども、
はい、
閉じ込めるように消しているということなんですね。
そうですね、はい。あとですね、うん、消火のお話で言うと、はい、皆さんにお願いしたい大切なことがありますので、一つ聞いていただきたいんですが、はい、火事を、ね、消すためには水がいりますよね、はい、消防車が吸うための水は大きく分けて2つあります、はい、これは、消火栓と防火水槽です。
消火栓と防火水槽ですね。
そうです、はいはい、まず1つ目の消火栓は主に道路に設置されています、で専用のマンホールを開けることで水道管が中から現れてそれを利用しています、はい、でもう一つの防火水槽ですが、はい、これはマンションや工場などの敷地内の地下に大きな専用の水がめが設置されています、はい、それを利用しています。
そうなんですね、
はい、で、たまにですね、
はい、
困ったことに、うん、マンホールの上に車が駐車されていて利用できないことがあります。
そうなんですね、
はい、だから、消火栓や防火水槽のマンホールは、オレンジ色のね目立つ色で表示してますから、はい、周りに車を止めないように、お願いしたいです。
はい、とっても重要なことですね、
はい、
消火栓や防火水槽を使えなくて消すのが遅れては大変ですよね、
はい、
オレンジ色など目立つ色で表示されているということですね。
そうですね、
これから車を止めるときには私も気をつけたいと思います、
はい、
ところで土田さん、消防士さん、はい、夜勤もありますよね。
そうですね、
はい、
はい、夜も、うん、出動に備えて待機しています、
はい、
で、消防士はですね、一旦出勤すると、24時間消防署にいて、
うん、
で翌日に交代をするような仕事の仕方をしています、
はい、1日おきの24時間勤務ということでしょうか。
はい、簡単に言うとそうですね、はい、例えば、1月1日に出勤すると、
はい、
翌日の1月2日の朝からは非番といってお家に帰れます、
はい、
で、また、1月3日の朝に出勤するといった形ですね。
なるほど、
はい、そして、夜は、
はい、
交代で仮眠をとっているんですが、
うん、
出動がない夜っていうのはほぼないような状態なので、
うん、そうなんですね。
そうなんです、消防士はみんな慢性的な寝不足ですね。
そうですか、
はい、
まあ、では非番の時はゆっくりと体を休めていらっしゃるような感じなんでしょうかね。
そうですね、
まあ、消防士さんたちの日々の様子が少しだけ伺い知れますね。
はい、
他には消防署では例えばお風呂などはどうされていますか。
はい、
いつ出動があるか分かりませんよね。
はい、そうですね、はい、これも、交代でシャワーなどを浴びてます、
はい、
でもしも出動が入ったら、泡をつけたまま行くか、
はい
はい、湯船に飛び込んで泡を落としてから、着替えて出動しています。
うん、そうなんですね、
はい、だからシャワー浴びてるときは、うん、今は出動入らないでよって祈りながらシャワー浴びてます。
常に緊張感がありますね。
そうですね、
まあ、でもそれくらい迅速に出動していらっしゃるということですね、
はい、
これも普段知ることのない貴重なお話ですね。これからも市民を守る消防のお仕事どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
土田さん、本日はありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございます。
今日は三田市消防本部土田さんに消防士のお仕事についてご紹介いただきました。次回の放送は7月6日月曜日お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますのでぜひご覧ください。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。さて次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。